体験の仏教マイストーリー。東京都あきる野市、西本文則さん、49歳。自分の居場所がないという息子、変わるきっかけは弥勒さんだった。野球が大好きで、リトルリーグ、シニアリーグと続け、高校には野球のスポーツ推薦で入学。毎日が野球漬けで楽しい高校生活でした。そう話す西本さんは、22歳の時、地元のスポーツクラブで妻のめぐみさん、52歳と出会い、25歳で結婚。3人の子宝にも恵まれた。子供たちが小さな頃は家族でキャンプに出かけたりもしたが、子供たちも成長し親離れ、週末には趣味のフィッシングを一人で楽しむなど平穏な日々を送っていたのだが、まさか自分の息子が不登校。昨年の4月、末っ子で次男の瑛太、16歳が都立高校に入学し、ほっとしていた矢先のことでした。5月のゴールデンウィークを迎えた頃、長女の誠、19歳から、瑛太が学校に行きたくないって言ってると聞いたんです。そして、瑛太は学校の雰囲気が自分には合わないとか、クラスメートと会話が噛み合わないことで悩んでいるみたいと教えてくれました。瑛太は末っ子で甘えん坊な性格。中学の友達と別れ、新しいクラスメートに馴染めないでいるのかな。でもそのうちになれるだろうと、その時はまだ軽く考えていたんです。ところがゴールデンウィークが終わったある日、夜の10時過ぎ頃だったと思います。私が1階の部屋で横になっていると、瑛太が塾から帰ってきたのがわかりました。少しすると息子の部屋から、うめくような声が聞こえてきたんです。ただごとじゃないぞと感じた私は、すぐに息子のところに行き、どうしたって聞きました。瑛太の様子は、私が考えていた以上に深刻でした。もう学校には行けない、教室に入れない、と泣きながら訴えてきたんです。なんでと聞くと、いじめられているわけではなく、教室に入って椅子に座っているだけで、冷や汗が出てきてどうにもならなくなる、と。瑛太の二人の兄弟は、集いや弥勒さんに何度も参加し、霊友会の青年部活動を通して、明るく行動的な青年に育ちました。一方、瑛太はどちらかというと、おっとりした性格。周りと打ち解けられず、自分の居場所がない、と苦しむ息子の顔を見ていたら、私は胸が締め付けられる思いでした。ともかく、まずはこの重圧から解放してあげなければという思いで、学校には行かなくていいぞと伝えたんです。妻のめぐみさんは、祖父母の代から霊友会の会員。西本さんも結婚を機にめぐみさんに誘われ、23歳の時に入会した。しかし当初は名ばかりの会員だったという。実家では宗教とは無縁の生活だったから、実は抵抗感があったんです。ところが結婚して数年が過ぎた頃、同僚と人間関係で問題を抱え、それを解決したくて霊友会の教えを実践するようになりました。お経をあげ、集いや弥勒さんに参加し、同世代だけでなく様々な立場の人たちからアドバイスをもらう。本音で話し合える仲間もできました。霊友会の教えを実践していく中で、会社では気分屋ですぐに意見を変える。気に入らないことがあれば部下に暴言を吐く。そんな自分の至らないところが見えてきました。そして夫婦で共に教えを実践し、自分の足らない点を改めるようにしてきました。ところが40歳で青年部を卒業すると、私たち夫婦はだんだんと霊友会の活動から遠のいてしまっていました。息子の不登校はそんな時のことだったんです。息子から学校に行けないと聞いた翌日、すがる思いで支部長に相談をしました。ご無沙汰をしていた私からの突然の連絡にも、支部長は優しく話を聞いてくれました。 そして、まずは家でしっかりとお経をあげること、そして息子さんと一緒に支部の集いにいらっしゃい、と話してくれました。私は改めて法座に向かいました。お経をあげていると、どうしてこの子だけこんなことになってしまったんだろう。上の二人と同じように育ててきたはずなのに。そんな気持ちが湧いてくるんです。息子のことを心配する一方、周りの人にどう思われるのだろうかと世間体を気にする気持ちもありました。苦手で遠ざけていた父の知らなかった一面。西本さんは学校に行くことができず、家から出ることもなくなった栄太さんを半ば強引に誘い、支部の集いに参加した。みんなで青教官をあげ、参加者の発表の時間になりました。私は息子が学校に行けなくなったことを話し、息子のためにも霊友会の教えに真剣に取り組んでいきます、と決意を発表しました。そして集いが終わった時、支部長からこう声をかけられました。ご両親が入会しただけになっているでしょう。まずは実家に行って毎日お経をあげさせていただいたらどうですか、と。西本さんは結婚後、実家が近所であるにもかかわらず、用がある時以外に顔を出すことがなかったという。その理由というのは、私は幼い頃から、言葉が荒く自分勝手な父親が嫌いでした。いつ父が怒り出すかと私も母も気を使っていて親子喧嘩もたびたびありました。そしていつしか父を遠ざけるようになったんです。父に会うのは嫌でしたが、そんなことを言っている余裕はありません。実家に行って栄太が不登校になったことを話し、会社帰りに実家に寄ってお経をあげるようにしました。そんなある日、お経をあげていると、父から突然、毎日毎日、お経がうるさい。栄太はどうなっているんだ。何も変わらないじゃないか。と怒鳴られました。またか、と思ったものの、父に対して何も言い返すことができないでいると、父は涙を流し、もう一度、栄太の学生服を着て、学校に行く元気な姿が見たいんだ。というのです。栄太のことを心から心配して涙する父の姿に、私はごめんと一言だけしか言えませんでした。父を遠ざけていた自分でしたが、父の優しさに触れ、父との距離が縮まった気がしました。自分を変えるきっかけをもらった弥勒さん。昨年6月、西本さんは青年の弥勒さんセミナーに親子で参加。現状を変え、少しでも栄太さんが前向きになるヒントをつかみたいという思いだった。私自身も久しぶりの弥勒さん。一日目、拝殿での全体会で青教官を挙げていると、栄太を授かった時のことが思い出されました。当時は上の子供二人を育てるだけで精一杯。家計のことを考えると、もう一人子供を育てていくことの不安から、素直に妻の妊娠を喜べない自分がいました。そして今回の件でも、不登校になったことで、ご近所や会社の人からどう思われるだろうかと、世間体ばかりを気にしていたんです。俺はなんて自分勝手なんだろう。栄太の苦しい気持ちに、どうしてもっと寄り添うことができなかったんだろうかって、情けなくて、悔しくて、分科会で栄太は自ら手を挙げ、学校に行きたくても行けない辛い気持ちを泣きながらも必死に発表したと、同じ分科会で参加していた青年から聞きました。前田康樹青年部部長から、いつお経をあげているの?と聞かれ、夜あげていますと答えると、学校に行くはずの時間にあげるといいよとアドバイスをもらったそうです。そして二日目の拝殿では、毎朝お経をあげます、と自分の決意を発表しました。栄太は下山後、前田青年部部長との約束を守り、毎朝お経をあげるようになりました。すると、昼夜逆転していた生活も治り、少しずつ元気を取り戻していきました。中学時代の友達と連絡を取り、 外出できるまでになったんです。弥勒山で自分を変えるきっかけをもらったのは、息子だけでなく、西本さん自身もだったと話す。私も分科会で息子が不登校になったこと、妻が身ごもった時に素直に喜べなかったことを発表しました。分科会が終わった後、かつての青年部の先輩から、気づくきっかけをいただけてよかったですね、って言われたんです。え、子供が学校に行けなくなったのによかったってどういうことなんだろう。下山後、その言葉がずっと頭から離れませんでした。嫌いだった父と自分の姿が重なった。7月、だいぶ元気を取り戻した瑛太は、支部の集いの時、支部長から誘われ、青年部身延七面山恩師御法堂参拝登山修行に参加することになりました。瑛太が七面山でご来光を迎える日、母を呼び、自宅から七面山のライブカメラ映像を視聴。母が帰るとき、私はいつものように、親父の機嫌は大丈夫？と聞きました。いつも通りよ。そう母が答えたとき、はっとしたんです。私がいつも父の機嫌を気にしていたように、私の言葉遣いや態度に家族も私の機嫌を伺っていたんじゃないかって。そう思ったとき、自分と父の姿が重なりました。これじゃ自分勝手で機嫌が悪いとすぐに怒鳴る嫌いだったあの頃の父親と変わらないじゃないか。息子の不登校がきっかけで改めて素直に自分を振り返ることができたことに感謝の気持ちが湧いてきました。弥勒山でお世話になった先輩が言われていたことはこれだったんだなって腑に落ちました。私は今までの態度や家族にいつも気を使わせていたことを妻に詫びました。妻は、うんと一言だけの返事。これからはしっかりと態度で示していこうと決意しました。自分を見つめ直し、素直に受け入れることで、家族との絆を深めていきたいと西本さんは話す。瑛太は昨年8月に転校し、新たなスタートを切りました。今は楽しく学校に通っています。私は息子の不登校がきっかけで、再び霊友会の教えに取り組み、自分の姿に気がつくことができました。そして近所に住む叔父も導くことができ、一緒に修行に取り組み、お世話をさせていただいています。これからも自分勝手で短気で怒りっぽい性格を直すために、教えを実践し、人の役に立てる人間になるよう心がけ、近い将来、妻に変わったねと言ってもらえるよう努力していきます。